兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平の清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。先生、今日のテーマは、
はいはい、今日は平清盛の清盛塚、先ほどのね、鎌倉幕府とも連動するんですけども、はい、まあ、兵庫の津大和田の泊まり、ひらがなの能なんか書かへんわけですけども、能は入れて読まないかんですね、うん、平の清盛もそうです。
そうですね。
ところが足利尊氏はのは入れたらいかん。
はい。
これね、ルールがあるんですけど、みんな知らんようになってしまったんですね。
どんなルールなんですか？
あ、これまたいずれ言いますね。
あ、またいずれ。
今日は平の清盛の清盛塚のお話をしなければなりません。はいはい、で、さっきのお話ですけども、1180年、治承4年6月に、平の清盛は福原に都を置いたわけですけれども、はい、同年の8月に関東で頼朝が平家打倒の軍を挙げる。9月には源義仲、これが木曽で兵を挙げる。10月には平家の軍勢はこれやっつけに、まず頼朝を言うて東海道下っていくんですが、静岡県の富士川の戦いで平家軍が負けて、方法の帝で11月、福原へ帰ってくると。で、そこで、まあ、いわば5ヶ月前に京都から福原へ都を移してた平の清盛なんですが、結局福原では東国の動きの察知が十分できないということで、まあ、都を京都へ返してしまうと。で、そして、年が変わった1181年、清盛はうるう2月4日に京都で亡くなるんです。で、平家物語によるとですね、その清盛の遺骨は2月4日に亡くなるんですが、うるう2月7日に愛宕山で荼毘に付して遺骨を円実、1円2円の丸のあの円有字と木の実の実です、円実というお坊さんが摂津の国の京ヶ島まで運んで埋葬したと書いてあるわけです。で、ちょうどその京ヶ島があったあたりに清盛塚と江戸時代に言われてた十三重の石塔があってね、
はい、
で、これあのちゃんと年号が刻んである弘安9年言った1280年代なんですよ、
はい、
で、そこで江戸時代の説明書図絵などは、清盛が亡くなった後100年経って北条氏がこの石の塔を作った清盛のお墓だと書いてある。まあ、その通りずっと江戸時代にも明治大正とこれが信じられてきたんです、
はい、
ところが大正時代にね、今の清盛塚の前の道のとこにこれあったんですよ、石塔が、
はい、
市殿がつく言って今のとこへ移した。この時に下の地下の発掘調査をしたけども、骨を埋葬した痕跡は全く出てこなかった。
あ、
だからこれをあの信じる人は、これ死んで100年目に追善供養のために建てた塔やろうと。そうしたお墓どこやという問題になるわけですよ。
そうですよね。
で、この時に鎌倉幕府が作ってた吾妻鏡という記録があるわけですけども、この吾妻鏡では平清盛は播磨の国の山田の法華堂に収めたと
書いてあるんですか、うん、
で、これ兵庫やった摂津です、
うん、
播磨の山田言ったら余計あるんですけども、特に清盛の関係のある山田言うと、今は山田言うんですけど、西舞子、明舞団地の東側の川が山田川なんですよ、
はあ、
今の西舞子のあたりの村が山田村ですね、
はい、
で、あそこ清盛が厳島行く時に平家の船が山田の浜に着いたような記述もあるもんですから、うん、関係のある場所やと。
あ、ゆかりの場所でもあるんですね、
う
ん、
そうすると西舞子に清盛のお墓があるんとちゃうかいの次の説、
はい、
それから山田でなしに山田というと神戸市の北区に山田町がある、
ありますね、
山田町の西北三木との境目にね、丹上山、神丹の丹と生まれる山、はい、ここに妙陽寺いうお寺があるんです、
はい、
明るいと必要のよう、これも清盛が福原におるとき月参りしたというような言い伝えがある。
うん、
そうすると清盛のお墓は播磨の山田、山田と違って、これ国境近くやから間違うてんねんと、摂津の山田やと言うて、まだ見つかってないんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
あるいは先週お話した大仏さん、兵庫大仏のある能福寺、この円実というお坊さんが実在の能福寺の住職さんでしたから、
はい、
だからいやいや、そらうちへ葬ってると言うんで、能福寺の中にも清盛塚というもんがあって、
うん、
今まあ4つあると。まあ、そのうちの代表的なね、江戸時代大正の頃までこれがお墓や言われてたのが、今大和田橋の横にある清盛塚、平野清盛の像も、立った像も作られてますね。
琵琶塚
の隣ですね、
はい、
ぜひ一度行っていただいたらと思います。
はい、さてこのコーナーはラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時よりインターネット配信されますので、いつでも聞けるようになります。ぶらりと散策してみるときの案内にぜひチェックしてみてください。兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。